ありがとうございました。教会には教会の暦というのがあります。教会歴というふうに言いますけれども、例えばクリスマスがありますね。そしてクリスマス、イエス・キリストの誕生を待ち望む4週間というのがあります。同じようにイースター、イエス・キリストの復活、それを待ち望む40日というのがあります。それ四旬節、レントというふうに呼びますけれども、それが先週の水曜日から始まっています。今年のイースターは4月4日になります。そこに向かっていく間の40日間、日曜日を除いて40日を数えますので46日というふうになりますけれども、その期間をレントというふうに呼びます。四旬節というふうに呼びます。イエス様が公の生涯を始められる前に40日間荒野で試みを受けられました。悪魔の試みを受けられ、そして断食をし準備をしていかれた。その40日を覚え、この期間は特に悔い改め、そして祈り、節制、あるいは人々への施し、そういったことを行う期間として行われてきました。イエス様の最後にはイエス様の十字架があります。その十字架の苦難を覚え、この40日は心を整え、イエス・キリストの救いを覚え、イースターに備えていく、そういう期間になります。聖書の中で神に応答した人たちということでお話を続けてきてましたけれども、レントに入りましたので、レントのメッセージをしていきたいと思います。今日はその第1回目で、貧しき者として生きる人々の幸いというタイトルでお話をしていきます。三条の水君からのお話をしていきたいと思います。それでは聖書をお読みしていきます。新約聖書マタイによる福音書の5章の1節から、イエスはこの群衆を見て山に登られた。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきた。そこでイエスは口を開き教えられた。心の貧しい人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。悲しむ人々は幸いである。その人たちは慰められる。柔和な人々は幸いである。その人たちは地を受け継ぐ。義に飢え乾く人々は幸いである。その人たちは満たされる。憐れみ深い人々は幸いである。その人たちは憐れみを受ける。心の清い人々は幸いである。その人たちは神を見る。平和を実現する人々は幸いである。その人たちは神の子と呼ばれる。義のために迫害される人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。私のために罵られ、迫害され、身に覚えのないことであらゆる悪行を浴びせられるとき、あなた方は幸いである。喜びなさい。大いに喜びなさい。天には大きな報いがある。あなた方より先の、あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。以上です。この三条の水君、イエス様が山の上で教えられた内容ですから、三条の水君、あるいは主福の教え、八福の教えというふうに言いますけれども、これはとても重要な教えです。私たちは皆幸せになりたいと 思っていると思います。結婚式の時でもお幸せにとか言います。でも周りを見渡してみても、結婚した人を見てもそんなにみんな幸せというわけではありません。あるいは美男美女でお金があるような人でも、あるいは芸能人であっても、そんなに必ずしも幸せではないわけです。幸せになるためには何が必要か。例えばお金は私たち必要なものですけれども、お金があればいろんなものが買えるし、いろんなところに行けるし、面白いこともできるし、幸せになるというふうに思います。でもこれさえあれば自分はもう満足すると思う、本当に欲しいものがあったとしても必ずしもそうではないというのは、クリスマスが終わった後の1月の下旬ぐらいを想像していただけるとわかると思います。それを手に入れても、まあ、しばらくそれで遊んだとしてもだんだん色褪せてきます。お金、あるいはいい教育を受ける、いい学校に行く、たくさんのことを学びたい、多くのことを学びたい、いい友人を得て、いい仕事を得てというふうにつながっていくでしょう。究極的には幸せになりたいということにつながっていくと思います。でもなかなか幸せというのは得られない。もっと多くの友達を作ったら幸せになれるでしょうか。あるいは SNS でたくさんのいいねがもらえると幸せになれるでしょうか。1万来たら10万欲しく、10万来たら100万欲しくというふうになっていくかもしれません。でもたくさんの人とつながっていても実は孤独を感じることが多くあります。私は大学生の時に東京の渋谷のスクランブル交差点を歩きながら、すごく孤独を感じたことがありました。たくさんの人はいるんだけれども周りに、だけど自分の本当につながっている人ではないわけです。ですから多くの人々のただ中で孤独を感じるということはあります。イエス様は私たちに幸せになってほしいと願っておられます。その中で教えられたのがこの三条の水訓です。で、結論から言いますと、幸せになるっていうのは目的ではなくて結果です。本来あるべき生き方をしている結果として、ああ幸せだなということを感じることができるようになっている。本来あるべき姿、人間が愛するように作られています。愛である神によって、神は愛なりと申します。その神によって私たちは作られている。だから私たちは愛されたいと思うし、愛したいと思います。受け入れられたいと思うし、人々のことを受け入れていきたいと思う。私たちは一人で生きるように作られていません。三位一体の愛の神によって作られた私たちは、愛の交わりの中に生きるように作られています。神によって作られた私たちは、神がおられる天の生き方に沿うような生き方をしていくときに一番幸せになります。 ですから今この地上において生きているときに、天に向かった生き方を私たちは始めていかなければなりません。この地上において生きているときに、地上のルールに従って、あるいは競争しながら、あるいは騙しながら、あるいは落としどころを探って、あるいは牽制しながら、神の御心とは全然関係ないような生き方をしていて、死んだら急に天国にふさわしい人にパッと変わるようなものではありません。そう簡単には変われない、全く変われないとは思いませんけれども、それには長い時間が必要でしょう。私たちはですから、この地上において今この人生を歩んでいる中で、すでに天に向かった歩みを始めていかなければなりません。それを教えてくれているのがこの三条の水訓です。聖書全体はもちろん教えていますけど、特に明確にイエス様がこのことを教えてくださいました。今日はその第1回目最初のところを見ていきますが、貧しき者として生きるという幸いについてです。これ見ますと、 マタイ5章を見ますと、群衆を見てイエス様は山に登られたとあります。山で教えられました。マタイ福音書で山というのはすごく重要です。一番最後に出てくる大宣教命令、すべての人々に福音を述べ伝えるというあの大宣教命令、ここも山です。で、山に定冠詞がついています。まさにこの山でという山。で、もう一箇所がこの五章なんです。三条の杉。まさにこの山でイエス様が大切なことを教えられた。イメージするのは旧約聖書の中でのモーセがシナイ山で、まあ、このイエス様が登られたこの場面はシナイ山ではないです。イスラエルですから、シナイ山はシナイ半島にありますので場所は違いますけれども、モーセはシナイ山で山の上で神から十の教え、十戒を受け取りました。そしてその教えの完全な解釈としてこのマタイ五章というのは語られています。山で教えられたということ。そしてイエス様は2番目でまだ大きい項目に入ってませんけれども、座って教えられました。腰を下ろされると弟子たちが近くに寄ってきたとあります。座って教えるっていうことは、実はユダヤの伝統の中で非常に重要なことです。王様が王座から語るときに、それは正式な言葉になりました。イエス様ここで座って教えられましたけれども、イスラエルの教師ラビは、立ったまま歩きながらも教えましたけれども、正式に教えるときは座って教えました。あるいは例えば今でも大学では教授の椅子、チェアというようなポジションというときにはそういう表現があると思います。ルカによる福音書の6章、並行箇所を見ますと、12弟子を任命したすぐ後にこの場面が出てきます。弟子たちが王宮の家臣のようにイエス様のもとに近づいてきます。そしてイエス様はその弟子たちを前に、そしてその背後には多くの群衆がいる。そのような中で、まあ、いわば就任演説のような形で新しいコミュニティの救い主としてこの言葉を語られています。座って教えられた。さらには口を開かれたという表現が用いられています。そこでイエスは口を開き教えられた。口を開き教えられたというのはポエティックな詩的な表現で語っているのではありません。そうではなくて、厳粛に権威を持って発言をするという意味です。それがここで語られていること、非常に重要なことを厳粛に人々を見つつ、弟子たちに心を開いて奥深い真理を教えるということです。しかも、まあ、イエス様話されたのはアラム語ですけれども、新約聖書ギリシャ語で書かれています。ギリシャ語の時制があります。過去形とか未来形とか、その時制ですけれども、これを見ると一回だけ教えたという時制ではなくて、ずっと何度も何度も継続的に教えられたということを読み取ることができます。正式な教えを心を開いて弟子たちにいつも話していかれた。だけどこの場面で特に最初に話された。その要約がマタイ5章に書かれているわけです。心の貧しき人々は幸いである。天の国はその人たちのものである。直訳すると、なんと幸せなことであるか。心の貧しき人たち。というのも彼らのものなんです。天の御国は。そういうふうに書かれています。イエス様は私たちに真の生き方をしてほしいと願っておられます。本当の生き方をしてほしい。そして幸せになってほしいと願っておられます。で、それは死んだ後にずっと先に与えられるというだけではなく、今ここにおいても始まっていくべきもの。だから天の御国に向かった生き方を私たちはこの地上において、今もうここにおいて始めていくんです。 本当の生き方を、天の御国に向かって生き始めていく。それがクリスチャンとして生きるということです。そしてそれが時が来た時に完成し、天の御国に招かれるように私たちはなっていきます。そのために必要なことを3つ申し上げていきます。第1番目。第1番目は自分の貧しさを受け止めるということです。自分の貧しさを理解する、受け止めるということです。イエス様の時代、1世紀にも、まあ、ローマ帝国の時代ですけど、ローマ帝国ってのは本当に非常に繁栄していた素晴らしい、良い時代だったと思います。古代としては、中世よりも発展していた。特に水道などはそうですね、お風呂もきちんとありましたし、イエス様の時代には適切な繁栄はありましたけれども、ごくわずかな人しか、まあ、お金持ちではありませんでした。多くは日雇いの労働者で、ひどい時には家族を奴隷として売らなければならないこともありました。まあ、日本もそうですね。昭和の時代でさえ初期には、子供を売るということが実際にはあったわけです。ですから人類の歴史の中で多くはそのような貧しい時代でした。裕福な人が貧しい人々の苦しみを全く考えていないということは普通にありました。で、ここで用いられている貧しい人々は幸いである。まあ、マタイ福音書は心のをつけてますけれども、ルカ福音書はそれつけてません。経済的な意味で貌しい人々というふうに言ってます。でも今日のテキストはマタイ福音書なので、心のというのも考えていきたいと思いますが、ここで用いられている言葉っていうのはプトーコスという言葉で、これは極貧ということです。極度の惨めな貧困で無一文という意味です。で、これはうずくまるということは、プトーサインという言葉から来ている。うずくまって縮こまって、もうにっちもさっちもいかないような状況の中で、極貧の中にあり無一文である人たち、あなた方は幸いですというふうにイエス様は言われ、なぜそうなのか。私たちはみんなお金が欲しいし、豊かになりたいし、いろんな経験をしたいし、おいしいものを食べたい、いいお家に住んでいい服を着たいというふうに思うでしょう。しかしイエス様は貧しい人、極貧な方々、あなた方は幸いですと言うんです。極貧の人たちはしばしば神しか頼るものがなかった。我々お金があるときに、まあ、神様ありがとうございます、お金いっぱいくださって感謝します、あったかいお家、あったかい服感謝しますって思うけれども、まあ、神様一応そこにいてください、そしていいものをいっぱい送ってくださいという程度で、神様いなくても、あるいは神様のことを忘れていても、ある程度自分でどうにかなる。神様から半分独立している、あるいは4分の3独立しているというような態度になるでしょう。しかし極貧の中にあると、神しか頼るものがないというふうになるときに、その人たちは幸せだというふうに言うんです。幸いだというふうに言うんです。だからこの箇所、先ほどお読みしましたけれども、心の貧しい人々は幸いである、天の国はその人たちのものである。で、こう神の国と言わずに天の国っていうふうに言ってるのは、マタイ福音書は特にユダヤ人向けに書かれてますから、神という言葉は使いたくないんですね、あまりにも恐れ多いので。だから天という言葉を使ってますけれども、ルカ福音書は異邦人を意識してますから、神という言葉はもっとたくさん出てきます。でも同じ意味です。神の国という意味です。これ意訳すると、自分が全く無力であると知って、ただ神により頼む人々、あなた方は幸いですということです。だから自分が本当に惨めで何もないということを知り、神により頼む人々は幸いである。これがこの第一番目の教えです。逆に言うと、いや私はそんな貧しくありませんから、そんなものいいですよ、特にいりませんっていう態度だと、神からの祝福を受け取ることができないということです。例えば誕生日に 誕生日おめでとうって言ってプレゼントを誰かくださったとしますね。おめでとうって言っても、あ、うん、それもう持ってますからいいです、私あのいりませんというふうに言うと、あげようと思う方はがっかりしますね。お父さんお母さん、あの僕はもう不自由してませんから、あの結構ですって言うと、お父さんお母さんがっかりすると思います。そういう人のことは立派な独立した人とは言いません。心が歪んでるか親子関係がおかしい人です。ありがとうと言って受け取ること、プレゼント受け取られないだけではなく温かい気持ちも受け取ることはできなくなります。それは孤独な生き方です。あなたはどうでしょうか。神により頼み、自分は本当に貧しいものであり、神から多くのものを与えられているけれども、本当に受け取っているものは全部神から与えられたものであり、神の恵みによってこれらすべてのもの、自分の仕事もポジションも持っているものも経歴も神が与えてくださったもの、自分は本当に実は貧しいものなんだと理解している人、そういう人は天に向かった生き方をしているのであり、自分の本当の姿を知っているのであり、祝福された人なんだというふうにイエス様も教えてくださっているんです。私たちはしかし弱さを見せたくないという思いもあるんではないでしょうか。弱さを見せるとバカにされるんじゃないかという不安があったりします。だから強がったりします。妙に強がったりします。まあ、あの今少し年を取ってこなれている芸能人の人たちでも若い時の映像が時々出てくると妙に生きがって、何言ってるんだみたいな、俺は別にどうでもいいよみたいな態度で、例えばね80年代だとか90年代とかの古い映像が出てくると、そういう態度でいらっしゃったりするの出てきたりすることあります。いや、あの頃は生きがってたんだよなどと言ったりするのを見ることは時にありますけれども、弱さを見せたらバカにされるんじゃないかと思って強がったり生きがったりすることがあると思います。でも周りの人は結構分かってたりするわけですね。あ、意外とそういう強がり生きがりというのは見えてたりします。私たちはそうではない、本当の強さとは言いませんけど、本当の柔軟さ、本当の真実の生き方っていうのは、自分がつまらない貧しい弱いものであるというのを認め、それを受け取って謙虚に生きている人ではないでしょうか。で、私たちもそういう人を見ると実は尊敬するんじゃないでしょうか。あの人は本当に自分のことを深く厳しく見ておられ、謙虚でいらっしゃるというのを見て、むしろ尊敬するんじゃないかと思います。ガラテヤ書6の3、誰でも立派でもない自分を何か立派でもあるかのように思うなら、自分を欺いているのです。おのおの自分の行いをよく調べてみなさい。そうすれば誇れると思ったことでも、ただ自分だけの誇りで他の人に対して誇れることはないでしょう。そう記しています。一人になったとき、あるいは駅から歩いて帰ってるとき、あんなことをしなければよかった、言わなければよかった、さまざまな後悔、さまざまな辛さが我々の中にはあります。その小さき貧しき自分を認めるということ、それが神からの祝福を受けるために必要なことなんです。詩編34の18、主は心の打ち砕かれた者の近くにおられ、魂の砕かれた者を救われる。詩編51の17、神への生贄は砕かれた魂、砕かれた悔いた心、神よ、あなたはそれを蔑まれません。神の国にふさわしい生き方、神と共に生きるためにふさわしい姿、それは自分の貧しさ、乏しさ、弱さを認めるということです。それを知るということです。 生きがらず、強がらず、今持っているものもポジションもお金も家も財産も神から一時的に託されているに過ぎないものであり、自分はそれの管理者に過ぎないということ、それをよく使い、神を愛し隣人を愛するために使うということです。ですから最初に申し上げたのは自分の貧しさを受け止めるということ、2番目に必要なこと、その不十分な安心を手放すということです。不十分な安心を手放す、私たちが神からの祝福を受け取り天の御国に向かった生き方をしていくために必要な第2番目は不十分な安心を手放すということ。不十分な安心というのはどういうことでしょうか。先ほども言いましたけれども、神以外の何かに頼ろうとするとき、その神以外のものが不十分な安心に自分の心の中でなってしまっています。で、それはもっと言ってしまえば偶像になってしまうことがあります。今の時期、大学入試の時期ですけども、自分の第一希望の大学に入れたら自分は幸せになる、もうこれがどうしても欲しい、これさえクリアできれば幸せになる、逆にここで失敗していく学校がないなどということになれば、もう自分の人生は終わりと思ってしまいがちです。18歳の人にとってはそう思えることがあると思います。でも実はそうではない、その学校に落ちても大丈夫だし、まあ頑張って勉強していただきたいですけど、合格してもそれで終わりということではない、そこからまた新しい生活が始まっていくし、大変な困難もその先にいっぱいあります。ですからそこさえどうにかなればということではない。あるいは、まあ、不十分な安心の例としては資格を取るというのもあります。何かこの資格さえ取れれば自分はもう OK だと思ってしまうかもしれない、あれいい仕事に就ければ、なんとか会社に入れればもう自分はこれで人生が約束された、そういうものでもありません。で、特に今は転職をするのが普通になってきていますから、そういうことではない。あるいはいい人と結婚できるともうこれで安心というわけでもない。離婚率は日本でさえ3割を超えています。離婚してなくても家庭内でうまくいかないということもあるでしょう。あるいはお金が十分貯まればもうこれで幸せということを思うこともあるかもしれませんが、必ずしもそうではない。これらは今申し上げたことは全て悪いことでは決して全くありませんけれども、究極的な助けにはならないという意味で不十分な安心の例として挙げました。どの学校に行ったかっていうのはあんまりだんだん重要ではなくなってきていますし、資格よりもむしろあなたがどういう人か、なんとか大学出てるけどやっぱりねこの人はって言われることは実はたくさんあります。それよりもあなたがどういう人格でどういう学ぶ姿勢を持っており、そして人々に対してどういうふうに接していくか、どういう性質を持った人なのか、その人格が見られています。一度就職してももうそれで終わりではない、何度も何度も転職をしていく時代になってきています。そして結婚したとしてもどちらかが必ず先に亡くなります。一緒に死ぬってことは あまりないですね。そして10年を迎えようとする大震災、つい先日も大きな地震がありました。震度6強の地震がありましたけれども、専門家によるとたまたま本当に震源地の深さの問題で津波が起こらなかったけれども、これは本当にラッキーでしたということが言われていました。首都直下型地震ということもずっと言われてきています。一瞬にして持っているすべてを失うことは十分にあります。不十分な安心というのは危険なんです。もうそれで大丈夫だと我々が思ってしまうから危険なんです。そして神に頼ろうとしないから危険になってしまう。不十分な安心っていうのは安心のように見えながら実は 究極的な目から見ると落とし穴になってしまうことがある。聖書の中ではそういう話も出てきています。お金持ちの人、ある人が、まあ、イエス様こういうふうに言われています。ルカ福音書12章ですけれども、どんな貪欲にも注意して警戒しなさい、いくら豊かな人でもその人の命は財産にあるのではないからです。このお金持ちが畑を持っていて、まあ、たくさん持っていたことでしょう。豊作でした、その年は。そして作物を蓄えていく場所がない、もう儲かりすぎて儲かりすぎて、どうしよう、困っちゃった、嬉しい悲鳴だというふうに言うわけです。そして、あ、そうだ、あの蔵を壊してもっと大きい蔵を作って全部そこに入れておこう、そしたらもう一生分食べ物が蓄えられた、もうこれで心配することはない、いやこれで安心して食べて飲んで楽しもうというふうに言った時に、神が彼に言われたというんです。愚か者、あなたの魂は今夜あなたから取り去られる。そうしたらあなたが用意したものは誰のものになるのか。自分のために蓄えても神の前に富まないものはこの世になってしまうというふうに言う例えとして、イエス様ルカ12章で教えられています。私たちはいつか生涯を終える時が来ます。そして神の前に立つ時が来ます。神の国に招かれるかどうかというのはとっても大きいことです。そのために私が牧師として一番大切なこととして皆さんにお伝えしたいのは、皆さんが生涯を終えた後天の御国に招かれていただきたい、そのために必要なことは何か、それが私が一番皆さんにお伝えしたいことなんです。それは今あなたがこの生涯を歩みながらもうすでに天の御国に向かったその道筋で生きていってほしいということです。死んで急に方向が全く90度変わるとかそういうことにはならないからです。今から天の御国に向かった生き方をしていっていただきたい。そのために必要なことは最初に申し上げた自分が貧しいものであるということを、極貧のものであるということを知るということ、そして神の御前に不十分な安心を、まあ、持っててもいいですよ、持っててもいいんですけども、心の中で手放していく、それに完全に頼り、もうこれさえあれば大丈夫だという生き方をしないということ。そして3番目、最後に私たちがすべきこと、天の父に信頼するということです。第1ペテロ 5-7、 あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい、神があなた方のことを心配してくださるからです。神は私たちのことを心配していてくださいます。私たちのことを、あなたのことを、私のことを見守っていてくださいます。今もそうです、今日もそうです。あなたがクリスチャンであろうとなかろうと関わりなく、神はあなたのことを愛しておられ、あなたを支えてくださってます。あなた見えてないと思いますけれども、で私も見えてない部分はたくさんありますが、神は私たちのことを愛していてくださり、愛で包んでいてくださり、守っていてくださいます。我々は本当にちょっとしか見えてないと思います。だけどいつか時が来たら、きっと天の御国に招かれていくときに、どれほど自分の人生は神の愛で包まれていたのかというのが見えてくるんだと思います。こんなに神様愛して守っていてくださったのに、ああ私はそれに気づいてなかった、なんと神の愛は豊かな美しいものだったのか、それを地上にいた間本当に気づいてなかったということをきっと後悔するでしょう、私たちは。だから目が開かれるように祈ります。あなたや私の目が開かれるように、どれほど多くの神の愛が私たちを取り囲んでいるか、どれほど多くの配慮を神がしてくださっているのか、そのことを思いたい、そのことを思う時を持っていただきたい。瞑想、メディテーションというふうに言いますが、 持っていただきたいんです。私はほぼ毎日朝の散歩をしています。今日は説教準備の都合でほんのちょっとしか歩けませんでしたけど、これから歩こうと思っています。朝40分毎日歩くようにしています。お祈りをしながら歩くようにしている。でこれは皆さんにもお勧めします。もし時間が許すならば、朝起きて1時間以内に日の光を浴びながら散歩をし祈るということです。瞑想しながら祈るということ、これは脳科学者たちも言ってます。確かセロトニンという物質が出る。でこれは鬱になりにくくします。そして夜よく眠れるようになる、そういう物質が出る。これ午前中ということですので、朝起きて1時間以内にどうか歩いていただきたい。15分以上でいいそうです。でそれはとてもいいです。でその時に祈りながら、主の祈りを祈りながら、天に増します我らの父よと、天にいらっしゃる私たちのお父様と、天を見ながら祈るんです。そして神に今日の日を捧げる。神の愛が分かるように、神を愛すことができるように、隣人を自分のように愛すことができるようにと祈りながら歩くんです。鳥の音が聞こえてきます。もう春の鳥が鳴き始めています。この間メジロがいて、昨日はインコがいて、インコがいっぱい、まあ、うちの近くに早咲きの桜があるんですけども、桜がの花がもういっぱい落ちてるので、と思ったらインコがいっぱい花を食べてました。花を食べるっていうか蜜を吸ってたんだと思いますけど、いたずらインコが、花をいっぱい落としてましたけど、鳥が鳴いて花が咲いて、その自然の恵みが、もし自然が近くにあるならば、そういうところを歩くのはいいですね。人間はアダムとエバはエデンの園に置かれました。だから私たちは園が必要なんです。自然が必要なんです。コンクリートの中ではなくて、自然の中、花の中、木に囲まれて、小川のせせらぎがあるようなところにいる必要があると思います。まあ、いずれにしましても、散歩すること、祈りながらの散歩っていうのは、とても進めることができるものです。そして神に信頼しながら、一日を始めていただきたい。最終的にはこの方しかないっていうのはクリスチャンであれば分かってると思います。分かっているけれども、本当に分かるのは、多分死のとこについてもう体が動かない、そうなってからかもしれない。自分でどうにかできるように思ってしまいがちなんです、私たちは。でもそこに行く前に、今日この日天の御国に向かい、自分が貧しきものであることを覚え、そして神に信頼をし歩んでいただきたい。私たちがそのことを始めていくならば、神からの豊かな祝福を受け取っていく準備ができるでしょう。心が整う時に神様はそれを与えてくださいます。神につながる生き方をしていきたいと思います。一番大切なもの、信仰、希望、愛、その中で最も優れているものは愛ですというふうに聖書を教えてくれています。神を信じる思い、そして将来への希望、私たちは希望がないと生きていかれません。神は希望を与えてくださる。そして天の御国の希望があります。そして私たちが本当に求めているもの、それは愛されること、そして愛すること。神からの愛を受け取り、神をお愛しし、隣人を自分のように愛していく生き方をする。それを朝定めるんです、毎朝。それは天に向かう生き方を助けてくれます。今日は貧しき者として生きる人々の幸いということでお話をしてまいりました。まず自分が貧しきものであるということを受け止めるということ、それがリアリティです。私たちのそれをお金とか財産とか学歴とか仕事とかでカバーしています。なんとか会社の何々ですとか、なんとか大学を出ましたなんとかですとか言って、あれどこどこに住んでますとか、これだけお金持ってますというのでカバーしてますが、 実は貧しき乏しきものであるということ、それらを一時的に託されたに過ぎないものであるということを覚えましょう。そして不十分な安心を手放すということ、少なくとも心の中で手放すということ、それらに頼らない、そして神の愛に信頼し、天の父と共に謙虚に優しい心を持って、愛の心を持って許す心を持って生きるということ、天の御国にふさわしい生き方を始めていきましょう。それが実は結果としてあなたを一番満たす生き方になっていきます。そしてそれこそが本当の真の生き方です。人がそのように作られた真の生き方なのです。お祈りを捧げましょう。父、子、聖霊なる神様、尊いお名前をあがめます。愛であるあなたは愛をもって私たちを作られ、私たちがあなたの愛のうちに生きるように、また隣人を愛し愛の交わりの中に生きるようにとしてくださいました。そして天の御国にいつの日か私たちを招こうとしておられます。どうかその天の御国にふさわしい生き方を私たちが今から始めていくことができますように、あなたの恵みのうちに、清さのうちに、光のうちに、愛のうちに置いてください。そして今日この日をあなたと共に、あなたの手をしっかりと握りしめ、あなたの子として生きていくことができますように、救い主主イエスキリストのお名前によって祈ります。アーメン。